料理もきれいに片付きましたさかい、お座敷遊びしてみましょうか。お座敷遊びは時勢上手でっせ。なんせ1200年ずっとおかぶろしとるわけですさかいに。お座敷遊びいうんは今日は芸者はんとか舞妓はんがしてはることですけど、時勢が生きとった頃には芸者はんだけやのうて、時勢のようなかぶろやおしんぞはんもお姉はんを待っとる旦那はんのお相手でやってましたんよ。ああ、その辺のことも今の時代とは変わっとりますさかいに、ちょこっとだけご説明差し上げますな。今日は花魁で一括りにされとる遊女は、時勢が新町におった今から400年くらい前ですかな、大阪に幕府公認の色町があった頃にはかなり細かく階級分けされておりましたんよ。遊女の頂点が太夫、お顔も芸事、三味線やら歌いやらも、それから頭も偉いようないと務まらんかった最高位の遊女のことですな。奥下藩やら大名藩やらのお相手を務めたり、奉行所に出張に行って三味線をご披露されたり、今でいうセレブな遊女が太夫やったんですわ。太夫いうのが最上級の遊女いうんは、島原やら吉原やら新町やらができるずーっと前、時勢がそれこそ人間やった頃の郭から変わらんで続いとった伝統でしてな。時勢がお仕えしとったかがり火姉はんは、まっこと、ほんまもんの太夫でした。お顔もお体も綺麗で綺麗で、芸も達者で、俳句まで読まれて、心根も優しゅうて。かぶろや心臓をストレスの吐け口にする遊女はんも、珍しゅうなかった時代に、かがり火太夫は、時勢が寒うてくしゃみしたらな、時勢が大きゅうて、着るもん探すのも大変やろうから、言うて、なんと、太夫ともあろうお人が、手ずから針仕事して、綿入れこさえてくれたんですわ。いやもう、ありえんほどありがたいことで、時勢、郭中から嫉妬されて、逆に大かぶろ大かぶろ言うて、いじめられる原因にもなってしまいましたけど、それでも、あの綿入れのあったかかったこと、今でもはっきり思い出せますわ。まあ、そないなわけで、太夫が頂点。で、その下に天神藩、鹿の子藩やらいうように、順番に階級がありました。関東、江戸の吉原では、最上位が太夫なのは変わらんで、その下は甲子藩、三茶藩、つぼね藩言われとったそうですな。そないな風に、太夫藩がおった時代は、序列いうか、階級いうかも、しっかりしておったもんですけど、後々に太夫にふさわしい遊女が出んようになって、階級が消滅してからは、まあ一緒くたに、おいらん言われるようになりましたんよ。おいらんいうんは、 何でも吉原の方のカブロや新蔵が自分のお使いしてる遊女はんのことおいらんとこのお姉はん言うとったとこから広まったいう話を聞いたこともありますな。まあ眉唾ですけど。でーな、遊女はんは旦那氏をお迎えするのがお仕事やさかい、遊女になる前の見習いがその身の回りのお世話をするしきたりやったんですわ。一番ちみっこいのがカブロ、これも吉原なんかではカムロを言うとったみたいですけど、知世の渡り歩いたクルワではどこでもカブロ言うとりましたな。カブロはほんまちいちゃな子供で、遊女が産んでそのままクルワに残った子とか、貧しい家に生まれて世間藩に売られてしもうた子とかがカブロになってクルワの下働きを務めましたんよ。数えで15くらいになって体が育って月のものを迎えるようになって、目鼻立ちも体つきも旦那氏に興味を持ってもらえるようになるとカブロから新祖になりますな。新祖にも身分があって、一等上から呼び出し、その次が中三、一番下が留め袖。新祖になる時には月らしいゆう、まあお披露目のイベントがあって、呼び出し新祖の月出しなんてちょっとしたお祭りみたいで、それはそれはにぎやかなもんでしたな。新祖はもうほんまに遊女の見習いで、旦那氏のどなたかが興味を持ちはって水揚げ、そのな、おなごにしてもらいますと、それがもう遊女としてのデビューを言うことになりました。でその新祖やらカブロやらもやっとったのがお座敷遊び。まずは知世おしゃべりしすぎて喉が渇いてしもたさかい、五重の塔からお客はんに楽しんでいただくとしましょな。五重の塔はな、杯を5つ使うお座敷遊びなんですわ。お膳の上にこないして杯を落とさんように、崩さんように、ひのふのみよういつ、5つ5枚重ねますやんか。そしたらほんまは清酒でやるもんなんですけどな。
知世、ほんまはお酒強ないからリンゴジュースで堪忍してーな。
そしたら清酒代わりのリンゴジュースを杯で作った五重の塔のてっぺんとこからこないして、トップトップゆるゆる、こぼさんように注いで注いでと、これで 全部の杯に並々と注がれましたやんか。そしたら先に千世がお手本見せますな。こないにして手使わんで口だけで。はあ。こないにして五重の塔から杯取るのも、その杯を飲み干すのも、飲み干した杯をお膳の別のとこに置くのも、全部手使わんと口だけでするのが五重の塔のルールですわ。知世がやったらお客飯の番、お客飯がやったらまた知世。そないにして交代交代に空にした杯つこて、元あった五重の塔のお隣に新しい五重の塔を建てていく。もしよかったらお客はんも。初めてとは思えへんけど、ひょっとして経験あらはったりとか。まあどっちにしてもまた知世の番で。これで三段。上に行けば行くほどと、本来はお酒でやるもんやさかい、飲めば飲むほど五重の塔を組み立てていくんが怪しゅうなって、で、どっちかが塔を崩してしもた方が負けいうたあいもない遊びですな。たあいもない遊びではありますけど。ちょっと内緒話ええですか。
五重の塔で旦那にたくさん飲んでいただいて、で、旦那が寝てしもたり役立たずになってしもたら、その晩のお姉やんが楽になりますやろ。
せやさかい、お姉はんが今一つ気のらんような旦那さんをお迎えした時なんかは、五重の塔を頑張って守備よく酔いつぶしてしもたような時にはな、お姉はんから甘いお菓子いただいたりして、ほんま、ほっぺが落ちそうに甘いお菓子いただいとりましたんよ、知世。と、説明のために突き崩してしまいましたさかい、知世と勝負しはるいうなら、五重の塔、今から再建しますけど。残念。ああ、お客はんを酔いつぶしたりしたかったいうわけと違いますよ。そんなん リンゴジュースでできるはずもあらしまへんし、そないなんと違って、ただ単に知性は、その知性は水揚げも済ませれんかったうぶなあやかしですさかいに、五重の塔を一つ立てて、もう一回やるとこまで頑張れば、お客さんと関節キスできたなって。
なんでもあらへん、知性なんも言うとりません。そないなことよりお座敷遊び、五重の塔の次は桃仙郷で遊びましょう。投げる扇に興じるって書いて桃仙郷名前からしてみやびですな。そしたら杯当然を片付けて、まずはお座敷に紐線を引きまして、まずは簡単な決まりを覚えてほしい境に、審判の席こしらえましょな。ここか。ひとまずのお客はんの席。そしたらの、ひも線の真ん中にこれ、扇を投げて倒すための的を立てますんよ。的の名前が蝶々みたいな形ですやろ。で、両端に小さな鈴がぶら下がっとって、この鈴が な、チリンチリンって涼しくてええ音立てますやろ。桃仙郷いうんは、紐線の端っこから広げた扇をスーッと投げて、投げるいうか空気に乗せて滑らせて、その滑らせた扇で蝶を倒してチリンチリン言わせるいうお遊びですな。真ん中に蝶、紐線の端っこと端っこに旦那はんとお姉はんで、それぞれが5枚ずつの扇を持って順番に扇を投げ合うて、高い点を取った方が勝ちいう。やってみるとこれがなかなか熱うなってしまうスポーツみたいなとこもありましてな。的になる蝶を乗せておくこの霧の箱が枕、扇の要側持ち柄の部分の木が枕、霧箱に当たってしまうとこつりって風情もなんもない音が立ちますやんか。こうなってもうたらその時点でマイナス1点、自分の持ち点が引かれてしまいます。で、こつりを起こさんでちゃんと蝶を落としてチリーン鳴らせたりしたら、扇と蝶と枕との位置関係によって1点からなんと最高100点までの得点がもらえますんよ。せやさかい、ほとんどの場合は最後の最後の1投まで逆転勝利のチャンスが残るいうんもまた楽しいとこですな。って、 こないな説明するよりも実際に投じてるとこを見てもろた方がわかりやすいやろね。ほんならまずはチセが何とかしてみせますな。まずは扇を広げて、蝶をよう見て狙いを定めて、蝶を狙って投げるいうより空気に乗せて滑らす感じで、えらい久しぶりにしてはうまいこといきましたな。扇と蝶が両方毛線の上に落ちまして、並び方が知世から見て扇、枕、蝶の順やから、これは末摘む花いう技になりますな。二点の技やさかいに、まあこつりや手習い、外れて0点よりはマシいう程度のもんですな。ほんなら今度はもうちょっとええ点狙うて、2投目の扇を蝶をよう見て、今度はもっと際どいところ、枕と蝶の接してってるところを狙って狙って、お、あ、これだけだわ、15点。蝶を落として枕に扇が要のとこだけ、扇の広がりの両裾が。こっちも毛線についとらんから15点。いやー、久しぶりでこない大技決めるとは。いやいや、知世もなかなかやるもんやね。あ、ちなみにな、お客はん、今の扇のどっちか片っぽの端が毛線にくっついとったら、点がたったの3点にガクーンと落ちてしまいますんよ。扇と蝶と枕の形がありえんもんになればなるほど点がたこうたこうなる。それがこの当選鏡の醍醐味ですね。ほな、折り返しの3投目は100点の技。夢の浮き橋でも狙うてみますかね。夢の浮き橋なんてかがり火太夫藩も決めたことない大技ですからな。それを狙うて決めた言ったら、かすめて縁で切れたりとかはって、ああ、こうなっとる。右の耳こすったんかな。痛い痛いな。ほんまごめんな。ことない？いうか、あ、うん、そうやったらな、知世、お客はんのことを膝枕して息吹きかけて、お耳の赤いの収まるまでゆっくり丁寧に 冷まします境に。
な、お客さん、事前にお耳預けてな。